鎌倉ラジオレター今日も前回に引き続きゲストのお宅にお邪魔させていただいての収録ですけれども、大きな窓の外に広がる広い海の景色が最高に心地よいこちらのお家、鎌倉の中でも大好きなエリア材木座の海前にありますアートセラピーサロンアトリエ YS を主催されている吉田恵里さんが今日のゲストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鎌倉にご縁の深い方々をゲストにお手紙を書いていただくこちらの番組なんですけれども、はい、エリさんはこちらの材木座と北軽井沢にもアトリエを持っていらっしゃって海辺と山を行ったり来たりしながらワークしていらっしゃるので、はい、今日もね北軽井沢の方から帰ってきたばかりのところを突撃、はい、取材させていただいています。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。エリさんのお仕事アートセラピー一体どんなことをされるのかちょっとご紹介いただけますか。
はい、アートセラピーといっても表現アートセラピーって言いまして、自分自身の、中にいろいろ湧いてくるものや、色のイメージを外側に表現していくって絵を描いたり、体を動かしたり、時に作文を書いたりとか、あと、いろんなドラマをやったりとかね、さまざまなメディアを使って、いろいろ思い思いに自由に表現していくっていう中で自分自身の無意識がいろいろ変化してきたりとかね、それによって癒されたりとかリラックスしたりというようなことが起こったりします。本当の、自分自身を知るきっかけにもなったりするので、とてもねパワフルで、ユニークなワークです。
楽しいですしね、表現していくっていうことは、まあそういうことばかりじゃないんですけどね、
う
ん、
そうですね。日本人は結構表現するのがね、苦手だっていうふうにおっしゃる方多いんですけれども、でも学校と違って何も評価されない安全な空間の中で本当に自由に自分らしい表現をしていくと、自分ってこういう人間だったんだっていうのを分かっていくのでとても面白いです。
うん、私も何度か、ね、体験させていただきましたけれども、はい、それはそれはディープな体験が、ね、
そうですね、
いろいろありましたね。はい、今日はねそんなさまざまなセラピーの手法をやってらっしゃる中に、はい、お手紙を書くという、まあ、そんなワークもあるそうだとお聞きしたんですけれども、
はい、このねお話をいただいてふと思ったのが、私がやってるワークの中で、半年間の講座があって、定期選修講座というのがあるんですけれども、毎年秋からやるんですが、その中で、最終回に、衣装を書くっていうのがあるんですね。まあ、死んでいく時に自分は何を思うかとかね、そういうことを記していくんですけれども、結構いろいろ深い気づきになったりっていうことで、まあ、手紙っていうのはすごくね面白いなんかものだなっていうふうにその時もいつも感じていたんですけれども、今回自分が書くということでいろいろ思いを巡らせてみたんですけれども、
いや、はい、本当に誰に書いても何に書いてもいいお手紙なんですけれども、今回エリさんが選んでくださったそのどなたにというところがね、
誰に書こうかっていうのですごくいろいろ思ったんですけれども、やっぱりなんか自分自身に書きたいなっていうふうに思ったんですね。それでその、まあ、題材もその衣装を書いてみたいっていうふうに思ったんです。でその衣装はその死んでいく自分自身がその、まあ、若い時代に生きている自分に当てて書いてみたいなっていう、だからなんか、まあ、未来の自分から自分がお手紙をもらえる感じ、まあ、過去の自分にも書く感じなんですけれども、書くのともらうのを同時に体験してみたいなっていうふうに て、ちょっと書いてみました。たまにこれ決めるまでに結構時間かかったんですけれども、なんかある日ふとそのなんか、あ、今日が最後だとしたらっていうふうに思えた時があって、その時に降りてきた言葉をなんかさっと続いたものがそのベースになってるんですけれども、
ではでは、はい、お聞かせいただけますでしょうか。
はい、はい、じゃあちょっと読んでみますね。遺言という題名なんですけれども、愛するあなたへ。私は今人生の旅を終えようとしているところです。静かに幸せをかみしめながら大切な手紙を書いています。これは残していく愛する家族や友人のみんなと若き日を生きる自分へ向けて残す最後の手紙、遺言です。これまで生きてきた人生を振り返ってみると、すべての時が愛おしく素晴らしく輝いているのを感じています。今だからこそ若い自分へ伝えられることがあります。この人生は本当に豊かで創造的で楽しいものでした。無駄な経験など一つもありませんでした。この感謝の気持ちをエンドロールのメッセージとして幾多の時を超え生きる自分へ送ります。それは未来のことを知りたがるあなたにとって大きな関心事かもしれませんね。私が今どこにいて何をしているかは最後のお楽しみにしておくとして、必ずこの幸せな未来へたどり着くことは決まっているので心配しないでください。それを今実感してもらうためにいくつか知っておいてほしいことがあります。あなたは今人生の岐路に立っているのかもしれないし、悩んだり迷っている時なのかもしれません。しかし今が一番成長し人生を本当に楽しめる時期でもあるのです。ここまでの道筋をナビに設定するとしたら、どんなルートが示されるでしょうね。多分たくさんの生き方がある、のかもしれませんが、どの道を通ってもゴールはここに到着することを忘れないでください。人生を憂い思い悩むとき、あなたは自分を急流に流される小さな笹舟のようだと感じるかもしれません。現実世界が流れる川だとしたら、あなたはその中を流れ旅する浮き舟のような存在です。船は川がなければ流れ旅することはできません。あなたはいつも人生を思うように変えようと戦っていますね。しかし川の流れを変えることなどできないように、人生を変えることなどできないし、人生がなければあなたは抗うことすらできないのです。船が主体だとしたら、川はそれを支える客体となり、旅する船と流れる川は対となり、人生の旅となるのです。つまり人生と自分とを切り離すことはできません。人生をどう生きるか考えあぐねていても、人生をよりよく生きることにはなりません。あなたが人生に抗うとき、あなたは自分の人生を経験することを拒絶し、世界と分離してしまうのです。世界とはあなたの心の繁栄です。世界と分離するということは、自分自身の心と分離することと同じなのです。人生をよりよく生きるには、川の流れを変えるようとしないことです。流れに逆らうことなく、行くあてもなく流されるのでもなく、望む方向へと向かう流れに自ら乗ることが大切なのです。あなたは時に何をしたらいいか、どう生きたらいいか、何を描いたらいいのか思い迷い悩みます。それは生きることを自分自身という主体と人生という客体とに分離させるから不安になるのと同じように、描くことを自分自身という主体と絵という客体に分離させてしまうので、悩みかけなくなってしまうのです。何を描くべきか、何のために描くのかなど、すべて忘れてしまいなさい。描くという衝動が起こったら、直感がやってきたら、迷わず考えないで行動してください。絵筆を取ってただ描くという行為に集中するだけでよいのです。そもそも描く人という創造者と 書くもの、創造物と分離させて書くという経験はできません。本当のあなたは創造者でも創造物でもなく、永遠に変化し続けるプロセスエネルギーそのものなのです。もう迷ったり、絵の具や紙を準備する時間を費やすことはやめて、創造のプロセスをスタートさせてください。何のために書くのか、生きるのかと問うことも時間の無駄です。そもそも行為に意味など持たせる必要はありません。意味は生きた後に生まれてくるものなのでだからです。ひらめいたら、好きなものを好きなスタイルで自由に表現してください。それが難しいとあなたはすぐに考え込んでしまうかもしれませんね。でも勇気を出して創造的になってください。人生は経験の連続性で成り立っています。失敗するのが怖い、めんどくさい、もう年だからどうしたらいいかわからない、私には才能がないというお決まりの言い訳は禁物です。どんな失敗も困難も自分の限界もそれを乗り越える価値があるのです。怖がって慣れ親しんだ檻の中に自分を閉じ込めないでください。人生の顔を先と見る矢は所詮自分の等身大ぐらいしかありません。そしてそれは古い自分自身なのです。古い自分の殻など恐れず乗り越えていってください。新しい自分と出会いながらあなたは成長していくのですから。生きるとは本当の自分に近づくプロセスです。これを書いている私があなたにとって真の自分自身なのだとしたら、今を正直に生きることで私たちは出会えるのです。夢中になって今を生きてください。なりふり構わず精一杯、正しい生き方などありません。時には失敗も困難も何気ない日常も全てが恩寵です。人生を思い通りにしようと頑張らないこと、人生など思うようにいかないから面白いのです。あなたは必ず全ての願望を叶え、望むように生きていくことでしょう。この私がそれを保証します。この手紙を読んで私とつながり、人生にチャレンジしようと思った時、目の前に道が現れます。そしてあなたが人生の流れに乗った時、この手紙のことを再び思い出すことでしょう。その時あなたは私との絆を結ぶのです。生きるのは苦しいと思う時、描けなくて悩む時、この遺言を思い出してください。自分とつながる時、世界は思うように流れ始めます。愛する自分へ、そして私の家族へ、あなたと出会えた素晴らしさを、喜びを、故郷に戻って美しい絵巻物として描くことを約束します。素晴らしい旅を楽しんでください。美しい絆に愛と感謝を込めて、エリ。
いやなんかね、どこにいるんだろう自分って思ってしまいました。そのね、うん、これはその死の間際の自分から今の自分に当ててというイメージの中で、うん、はい、書かれたということなんですけど、うん、今、まあ、それをご自身で受け取ってというか、
そうですね、うん、なんか悩んだ時にもう一回読もうと思
うんですけど、これは今の自分の日々の中で感じている悩みとか葛藤とか、そういったものももちろん反映されているかもしれないし、でもそれを超えて、どのように超えていった先にこの素晴らしい未来があるんだよっていうことを教えようとする、その意識も伝えようとする意識というか、
はい、あの、うん、生きているとそのいつもではないけれども、その波のようにいろんなことが起こりますよね。困難があったりとか、で今までかつてずっと生きてきたことを振り返ってみると、いろんな要所要所でこう壁にぶつかったり、こう悩んだりする時期を思い出すんですけど、でも必ずそれを乗り、いろんな形で乗り越えてきたことを思うと、そのことで、その自分に今 言ってあげたいことっていうのがあるんですね。そんな意味で今の自分にもきっと未来の自分がいろいろ励ましてくれるんじゃないかなっていう思いでこれを書いてみたいと思いました。
まあ、ちょっとねこういろいろ聞きたいこともありますから、こちらはこぼれ話の方で聞いていただくこととして、7月とか8月とかこの夏、
はい、
何かやっていらっしゃることで告知したいことなどがありましたら、
はい、7月は15日か3日間、自分の悩みを解放する3日間の、マインドデトックスというワークをやるんですけれども、これは私の著書の中で悩みを解放するステップを教えていくワークです。すごく、まあ、リリースできる、リラックスできるワークで、あと8月にも軽井沢でワークを企画しております。
夏のワークはどちらも軽井沢の方で、
ね、そうですね、はい、北軽井沢のあたりの方で、ディープなワークを、
ディープなワーク、そして美味しいご飯が待っている
そうですね、自然の中ですごくリラックスしていただけると思います。
詳細などはアトリエ YS で、はい、ホームページを調べていただくと出てくるということなので、
はい、
はい、ぜひ調べてみてください。
一生に一度表現アートを体験してみてください、うん、生まれ変わると思います。
そうですね今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
ということで、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。いやーちょっと
あっという間でしたね、時間ね、
うん。あっという間でしたし、うん、思いがけずちょっとこう感動してしまって、なんか言葉に詰まってしまったなみたいなところでね、
そうですか。
あっという間の収録終わりましたけどね。
嬉しいですね。
いやいろんなことを。思われた方が聞きの方の中にもいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。
なんかこう自分で書いててちょっと思ったんですけど、一番こう自分で書いた言葉の中でハッとしたのが、人生をね本当に思うようになったらいいななんていつも思ってたんだけれども、思うようにならないのが人生で、それが面白いんだよって言われた時に、ちょっとそうかって思ったんですよね。なんかこう変えようとしたとかね、変えようとしてるなっていう自分がいて、でもよく考えたら思うようになっちゃう簡単な人生なんて、きっとなんかこうつまんなくなるんだろうなってちょっと思ったんですね。だからなんかこちょこちょこちょこちょやっているこの人生がなんかすごくね、なんかいじらしくというか、なんか微笑ましく思えて、なんか書いた後すごいスッキリしたっていうのがありましたね。不思議と
手紙の中にも、絵のことの下りが出てきますよね。その、
はいはい、
書ける時書けない時、まあね、いろいろ悩んだりする時あるけど、
とにかく書
いてって、
そう、今ようやくちょっと何十年もね描かないでいた絵を、自分の絵を再開して描こうとしてる時期だったので、いろいろ悩んでた、悩むっていうかね、こう滞ってた時期なんですけど、それでそんな自分にこうちょっと励ましが欲しいなと思ってたんですね。なのでそういう言葉がやってきたのかなと思うんですけど、
実際、まあ、私の人生の中に絵を描くということはそんなに、まあ、ちっちゃい頃描いたりとかね、したことはあるけども、なんかその自分の生きる一つの表現、大きな表現の方法として絵を私は選んでるわけではないので、描きたいけど描けないとか、描きたくないけど描かなきゃいけないとか、なんかあまりそういう葛藤を絵に関しては私持ったことがないんですよね。でも逆にその音楽とか、
はいはい、
自分のやってるそういうことに関してはなんとなく思い当たるようなこともあるんです。
でもそうでしょうね、
このでも生きていく中でいくつかそういうその やりたくなかったらやらなくていいんじゃないとかって言えない、
うんうん、
なんかそのなんだかわからないけどずっとついてきてしまっている、
うん、
こう大きなテーマみたいなものだったり、
表現に関してはなんか皆さんそういうの持ってますよね、うん、なんか例えば踊れないとか歌えないとか、なんか好きなんだけどなんかこう、うんうん、引っかかってしまうっていう人以外に多くて、
うん
うんうんうん、なんか、まあ、何かのきっかけなんだと思うんですけれども、うん、でもやっぱりそれってなんかうまくやろうとしたり、そのやった後どう思われるだろうとか、うん、なんかいろんなこと考えてしまうからなんですよね、
うん、
でやっぱり私自身もそういう意味で考えすぎてできなくなってしまった自分に対して、
うん、
もう考えるなよ、
うん、
もうただ何のためでもなくただやるんだっていう、そのなんか突き上げてくるようなそんな思いがあったので、うん、まあ、こういう言葉になったのかなって思うんですけれども、うんうん、なんか思考にとってはすごい苦手なただやるっていうことがねできない
、うん、
なんか習性があるんですけれども、うん、
いやなんか最近ねどなたかの言葉だったとは思うんですけど、怖いと思ったらゴーサインだ
うんうん、
っていうね、
うん、
で例えば、まあ、絵を描くにしても、うん、歌を歌うにしても、
うん、
まあ、全然怖いという感覚ではなく、
うん、
まあ、歌っちゃうっていうようなね人とかケースとかもあるし、うん、でも歌いたいんだけど怖いとか、
うん、
歌ったことないんだけど歌いたいとかね、
うん、
なんか、うん、結構人って複雑だなと思うんですけど、でもその怖さ、
うん、
うんうん、全く怖くない人もいるわけじゃないですか、
ええ、
歌うことに関しても歌わないことに関しても、うんうん、描くことに関しても描かないことに関しても、
うんうん、
何のこだわりもなく、うん、恐れもないっていう場合は、うん、そこに、まあ、そんなに何か、うん、特別なね、
うん、
何か自分を殻を超えていくようなテーマがないことの場合もあるかもしれないけど、うん、怖いっていう感覚って、
うん、
すごく最近大事な感覚なんじゃないかなと思って、
うんうん、
うん、
怖いね、もうキーワードですよね、うん、何が怖いんでしょうね、って思うんだけどね、突っ込みたくなります
ね、突っ込みたくなりますよね、
うんうん、何を思うんでしょうね、
うん、
まあでもやっぱりなんか評価だったりするのかな、なんかこうまあ、誰がっていうよりも自分も含めて何かジャッジが下ることに対して、まあそれに対して絶望したりとかね、へこんだりとかねっていうのが嫌なのかなって思ったりするんですけれども、でもそれでも それをやってみたいと思う気持ちはこう湧いて起こってくるわけですよね。でもそれが起こってくることがやっぱりすごい素晴らしいと思うんだけど、それが起こらなくなって無気力になることの方がきっと怖いなって思うんですよ。
うん、
うん、なんかなんだろうな、何かのために生き延びるために生まれてきたんじゃないのに、なんかいつしかそのことの方が大切になってしまって、なんか生きるってなんだろうっていうことをね、うん、ずっと考えるこう日々ではあったんですけれども、うん、まあ、悩むまではいかないんだけど、でもなんか生きるって本当に生きるってなんだろうっていうことを思ったりしますね、
うん
うん、
大きな川に流される小さな笹舟、うん
うん、
でもその笹舟はこの川の流れがあるから、
そうそう、この部分もすごいキーワードなんですけど、うん、その自分が笹なんだ、まあ、これ自分のもっと内容としてはもっとボリューム のあるあの手紙だったんですけれども、ちょっと割愛したんですけど、その笹舟は思考っていうふうに自分では思ったんですね、うん、自分は、イメージであってずっと思考しているその部分だけで、で思考っていうのは経験していかないんですね。その自分が何世界とこう世界に対して抵抗したり、まあ、心配したりとかね、
うん、
あのコントロールしようとするときに、うん、自分と世界がこう対になって現れるんだけれども、うん、自分は世界がなければ自分としては存在できなくて、 て、その思考、いわゆる思考ですね、思考が世界がないと成り立たない、そしてあの世界は自分がないと現れないっていう、そういう、まあ、対になっているんだけれども、うん、結局自分は思考でもなく世界でもなく、それを経験している全てなんだっていうような、まあ、あの気づきだったんですね、うん、だからもう自分も世界もないみたいな。
ということは笹舟も流れも川の流れも全部一つと、う
ん、一つなんですね。笹舟だけであの存在できない、私は一人では存在できなくて、私ではないものがあるから私が生まれているっていう、ね、うんうん、だからといって私がいなかったら世界も存在しないし、結局なんかどんどんどんどんこうなんかぐるぐるなんかそういう、あの無限ループに入っていくんですけれどもでもそうやって考えていること自体がすごいおかしくなってきて、経験しろっていう言葉がなんかやってきたんですね。とにかく考えてないでやりなさいみたいな、そうですねっていうところにちょっと落ち着いたんですけれども、そういうまとめだったんですけどね。
なるほどね、とにかくやれと、
経験しかないっていう、その自分っていうのは私というイメージでもなければ世界でもなくて、経験してる今なんだっていう、私は何を経験してるんだろう、 そして経験したことをどのように表現するんだろう、まあ、それも考えないでただやれやれみたいなね、そうなんだなっていう、何のためにとかいろいろ考えちゃったりとか頭が忙しいんですけれども、それもいりません、ただただなんか息をするように書いたり、まあ生きたりそれでいいですよっていう、そんな感じでしたね。
何かこうね、例えば経験するっていう言葉を聞くと、なんか新しいことにチャレンジしたりとか、まあ何かをやるっていうようなね、イメージを思い浮かべる方も多いかもしれませんけど、私が今お聞きしながら思ったのは、何かを感じるっていうだけでもすごく経験なんだなって、
もうそれに尽きるんですね。あの感じるっていうのは、まあ、ある種違和感とかね、何もなかったらそこで経験っていうか感じないですよね。だって何か匂いがするとかね、コーヒーの匂いがするとかって言ったら、コーヒーがやってこないとその匂いが嗅げないじゃないですか。これがいわゆる経験であって、その接点のところに私たちは自分を発見するんですね。コーヒーの匂いだったり、誰かの手の感触だったり、なんかそういう出会い、自分と世界と出会うっていう、その経験をやっていくことが生きるっていうことなのかなっていうふうに、だから何気ないことだったりするんですよね。もう一個一個丁寧に味わっていくっていうことがなんかすごい大切なのかなっていう、
あの多くの、ね、人がね、損をするよりは得をしたいとかね、なんか損得ってあるじゃないですか、とか、まあ、失敗するよりは成功したいなって思ってたりとか、でも言ってみればその経験ということに照らしてみれば、失敗する経験も損したって思う経験も経験で、まあ、得したっていう経験ももちろん、ね、成功したっていう体験も経験、この経験という意味ではどちらも同じ質量感というか、あの価値というか、あの経験をしたい魂にとっては、どちらも同じ価値のある経験であるっていう、
そうそう、経験しないとするとがあるとしたら、経験するということはもういいも悪いもただ経験がずっと起こってきてるので、ないですよね、そこの何のジャッジも、まあ、頭はジャッジするんですけれども、これがいい経験だとか悪い経験だとかね、
そしてなるべくいい経験したくて悪い経験したくないとかって思ってしまいますよね、失敗はなるべくしたくないとか、でもあんまりそれを考えすぎて、何かできなくなったり怖くなったりするぐらいだったら、やっちゃえよと、
ね、なんか、まあ、最後にも書いてあったんですけど、あの悪いやらなかったり、あの怒らなければよかったことなんか何もないっていうように、困難も何でも全て貴重な体験だから、そう思ったら怒ることも調整したりコントロールしたいと思うようにならないんですよね、まあ あの癖としてそれはねやっぱりそうしようと してしまう部分はあるんだけど、でもなんかこう面白がって見てる映画をちょっとそのシーンをちょっとこうやって変えようって言って変えに行かないじゃないですか。
こっちの方がいい
よとか、ね、これはちょっと巻き戻してこうやって変えようとかっていうことはあんまりしないので、なんか何が起こるんだろうと思いながらワクワクしながらね、うん、人生って生きるようにまあ、あの流れてる映画とかねそういうのと同じもんなのかなと思ったりします。
先日もねちょっとした映画を見ながらね、このシーン切ないとか言って、
うん、
なんか辛いけど切ないけど、うん、あーって言いながら、
うん、
こう見てたんですけどね、でもいい映画だなって思いながらね、
うん、そうだから寂しいとか切ないとか苦しいとかいうこともエッセンスになってスパイスになってますよね、うん、何にもないなんかこう薄らぼけたなんかスープのやっぱり時にはねガツンとくるのもいいし、なんかまあ優しい味のものもそれなりにきっと楽しいんだろうと思うんですけれども、
そういう意味では本当にね、人生は全てがアートであり、
そうですね、うん、創造的であれっていうふうにすごい言われてましたけど、自分になんかクリエイティブに、
そしてそれはちゃんと感じて生きていくっていうことなのかもしれないですよね。いやでもこれからねまたワークショップの季節が始まりますけど、
そうですね、
いろんな体験をねワークショップの中で皆さんされますもんね、
なんか本当に私がワークをそのファシリテートして思うのは、さまざまなその参加者の人たちの人生が、ね、そこにあって、うん、でそれと出会うっていうことで、私は何もそれに対して本当に受け皿となってその場を作るんですけれども、何もこうコントロールする必要がなく、みんなあるがまま表現しているのをに出会うんですけど、それはもう本当に素晴らしいです。皆さんの人生がその自分はこれでいいんだ、あるがままでいいんだということを体験していく場なんですけれども、その皆さんを見ていて私はいつも励まされるんですけど、ああそのあるがままでいようということをね確認できる場が本当に素晴らしいと思います。
ね、あるがままね、この一言にするとあるがまま、うん、5文字ですよこんなね
難しいんですけどね、
言葉が難しかったりするけど、
うん、
ね、それをこう引き出し合う、
うん、
受け止め合う仲間たちがいてくれる、そういうワークショップだったりとか
ね、なんか普通の社会を生きて、まあ、学校を出て仕事をしてとかね、そういう日常生活の中であまり味わうことができない、
うん、
体験なので、なんかなかなかこう体験してみなければわからないので言葉でね、お伝えできないんですけれども、うんうん、まあ、またその絵を描くことが苦手だったりとかねっていうのですごく迷う方もいらっしゃるんですけど、もう本当にほとんどの人が体験してもう本当に良かったっていうふうにおっしゃってくださるので、うんうんうん、なんか表現っていうのは本当に大切だなっていうふうに感じたりしています、
うん、
いろんな表現があっていいんだなっていうことを本当に思います、うん、なんかこういう一つのスタイルとか何がいいとかっていうんではなくって、自分らしい表現って何だろうっていうのを表現しながら探っていくっていうのね、すごく面白いかなと思います。
自分らしさってこういうものかと思ってたものが全然自分らしさじゃないって気づく時もありますしね。
そうなんですね、うん、
こっちかみたいな、
どんどん自分が刷新されていくと、うん、自分のイメージが変わっていくんだけれども、だから変えようとしないで自然に変わっていくっていう、そんな感じかもしれない、うんうん、
また受けたくなってきました。
ぜひ一皮むけて
やってください。もう何皮むけたら私気が済むでしょうね。
でも死ぬまでね、そうそう、どのくらいこう皮を越えるのかって思うんですけれども、うん、
私も座右の銘が生まれ変わるなら生きてるうちにっていうい
いですね、
座右の銘を持っているんですけども、
いいですね、何回もなんか
生きてるうちにね、
生き変わりたいというかね、うん、なんか転生するっていうじゃないですか、魂がね、うんうん、ただ、まあ、なんかスピリチュアルの話で聞いたんですけど、今世は結構生まれながらにして何回もの転生を 体験するほど結構密度が濃いものなんですって、この時代って。なので本当にさっきも言ったように怖いと思って考え込むんじゃなくて、もう怖いと思ったらどんどんやっていく、うん、そうするといくつも皮が剥けてって、私誰みたいな感じになるっていうのはなんか面白いですよね。
うん、やって、
せっかくなんだからもう一味も二味もなんか味わっていきたいと思いませんか、なんか人生で。
そうですね、もう何度も何度も転んで立ち上がり、転んで立ち上がり、そうそう、死んでは、ね、復活しみたいな人生ですけどね。
何度も死んでいいと思います。
いいと思います。
うん、楽しいですね。なんかまあ楽しくないこともありますけれども、うん、なんか厳しいなとか苦しいなってあるんだけど、でもそれもまたいいんですね。
ね、
うん、なんか楽しいばっかりの人生って違うと思う、うん、でも面白い、間違いなく面白いんですね、人生ってね。全ての局面がね、
うん
うん、なんかもう立ち止まってもう安全に行きたいなんていうのはもうつまらないですね。そうですね、死んじゃってるのと同じかもしれないですね。
そうですね、うん、お聞きの皆さんの中にはなんか避けようとしてたことあるかも、怖いと思ってたことあるかもと思う人はぜひそれをやってくださいということで、
はい、小さい頃ね転んで膝小僧に、うん、皮むけて膝小僧が強くなっていくっていうね、
うんうんうんうん、
だから転ぶのを怖がっちゃいけないですよね。
うん、なるほどね。もう本当に
ちょっと体育会系になりましたけど、はい、そんなに厳しいもんじゃない。
辛くなったらいつも私エリさんのところに駆け込んでいるのでね、でそれで美味しいものを食べさせていただいて元気を取り戻して、
ね、味わうと、うん、食べることも大切ですね。
人生雨もムチも両方
雨
もムチも両方素晴らしいものだということで、
はい、
はい、じゃあね、ぜひよろしければこのワークショップ、いろんなさまざまなワークショップやっていらっしゃいますので、はい、アトリエ YS で検索していただいて、
はい、
ぜひ一生に一度は
一生にぜひ一度体験してみてください。
そして一度体験するときっと二度三度っていう風に味を占めること間違いない
、味わいがあると思います。
はい、ありがとうございました。
いえいえ、本当にありがとうございました。